次に3番中野勝正議員。3番中野勝正議員。
補助金の見直しについて、私はこの補助金のおかげで当庁の個人の農家、集落の生産組合の皆さん大変喜ばれていて、前向きに仕事をしているというふうに私は感じております。その中で農業関係の補助金については、令和3年度におきまして、大まかに3つ補助金が出ているわけでございます。1つは令和3年度産業観光課が出しております農業振興費の町水田活用推進事業補助金、2つ目は農業振興費の町農業機械施設整備事業補助金、3つは町農業者経営支援事業補助金等が町として個人の集落や個人の農家や個人の集落の皆さん、また生産組合の皆さんにやっていられて大変喜ばれているわけでございますが、先般農業関係の補助金については今後見直しをするということを私は産業観光課長よりお聞きしました。その中で町長はどのように見直しを考えていられるか、町長の考えを伺います。
町長。
中野議員さんの一つ目のご質問にお答えいたしますが、大変ですね。今ご指摘のようにですね、町の農業環境は大変厳しい事態を迎えているというふうに捉えております。また農業従事者の高齢化とかですね、あるいはまた後継者など、あるいは担い手の問題、あるいは基盤数が進んでおらないですね、動きもあるわけでございますし、またこの度ですね、ウクライナ問題で取材、あるいはですね、全てのものが高騰し、大変ですね、農家の皆さんもお困りだろうなというふうに、本当に推察をしながらですね、限りなく町といたしましても、農業者の経営支援、あるいは農業を続けていただくですね、お近づきをいたしておるというところが現状でございます。一方ですね、やっぱり安定した経営者をですね、育成していくことが重要でありまして、申し上げておりますように、水産法人の立ち上げや、それに代わるですね、経営組織の育成と、これをですね、早急に進めていかないとですね、なかなか抜本的な解決に至らないということで、今、町もですね、全力を挙げているところでございます。法人化を促進するためにもですね、国のですね、あるいは県の設備投資等々をですね、の補助率の上乗せはですね、設立加算の補助金補助率など、町等と合わせて町の単独補助も検討していきたいというふうに考えています。具体的な基準や補助率につきましては、今申し上げましたように、今後のですね、法人組織あるいは規模などを決定していく中で、随時決定していきたいというふうに考えております。
3番中野議員。
そうしますと、町長はですかね、今この課長からの私をお聞きした中では、見直すという中でおいて、私の頭の中では見直すということは、こう多く対応していただけるというふうではなく、見直すということは現にこうなるというような私のこう価値観があるわけですけれども、この今現実的に令和3年度で町産業観光から推し進めている補助金は、現状よりダウン考えているのか、また下がるような考え方を持っているのか、その辺どういうふうになるでしょうか。
町長。
先ほど答弁いたしましたようにですね、基本的に今後のですね、継続していくですね、将来的な長期的展望に立ったところの組織を立ち上げると、そういうものに対しては大胆にですね、町も援助していきたいというふうに考えているんですよ。しかしね、これ反応反育成をね、常に申し上げていますが、これは国もですね、 相当力を入れているようでございます。まあ、先ほど申し上げましたように、伊豆の池町もですね、大体基盤整備の384兆分ぐらいあるんですが、その半数をですね、大体経営基盤、土地改良なさいと、その以外のものはなさいと言われます。そこにおける用地をですね、いかに活用するかって、今後の農業の大きな課題ですよね。まあ、それに対しましてですね、今申し上げます、半農半育種というものをですね、この私も常に申し上げているように、この伊豆の池町農業の経営の中には取り入れていかなければならないと。たまたまね、先般国はですね、23年度から農地利用効率化支援交付金、この制度を立ち上げる。これを私は期待しているんですよ。23年の来年度からね。それはですね、まあ、中小農家、今申し上げます、半農半育種、これを含めた農地のですね、受け手に対して農機具とかですね、施設の補助金、今までは300万が限度、これ600万に引き上げるというような新年度からそういう制度を取り入れるという国は前向きに今示しています。でもまたですね、農業基本法は20年ぶりに改正をされるという段階に入っている。そういう意味でね、今中野議員さんが推したり、我々は現実に直面をしているこの問題に対する将来的なね、農業の抜本的に、いわゆるですね、継続的な経営ができるような可能性の制度をですね、国も考えているということでございますので、まあ、町としてもね、そういう両局面の農家の形態を熟知しております。そういう意味で、一方においては、ね、いわゆる水産法人組織を立ち上げる。一方においては、家庭農業的なね、あるいは、お勧めをして農業をする。そういう形態も必要になって、その両局面を捉えながらね、いわゆる補助制度につきましても、国の制度と相鑑み合わせながら、柔軟に対応しようというところで、今、現実にこの問題について起こる際、この問題を挙げるというような答弁はちょっと差し示させてもらいます。
3番、中野議員。
そうしますと、あれですかね、本当にこの今、農業、町長が言ったように、厳しい状況、これを打破するには、国を挙げて、県を挙げて、町村を挙げて中でこうやっていたとしても、なかなか前に進んでいないというのが現実だと私は受け止めているんですよ。その中で、当庁として、じゃあ今、本当に私はこう見た中では、こまめに町としてはやってくれているというのは、私は理解しております。その中で、今、私ども何かをこう、ものを、機械を買う、設備を知るといっても、今の莫大な金額がかかって、今それで個人で農家の方も大変だし、また生産組合をやってる方も大変だということがこう分かるわけですよね。その中で町として今協力補助金を出して頑張れよというふうなことを言っていられる、それも十分理解しております。その中で課長からの先ほど同じことを言いますが、見直すということになると、いろんな官民の中で、まあ、下がることもあるだろうし、また上がることもあるだろうというふうに私は思いますが、その中で私は今まあ、集落においてまあ、私の集落を、まあ、一つを取り上げれば、私の集落はまあ、町の中では、サラリーマン農業の中で機械を持っていない、強いて言えば草刈り機だけだという中で、今荒れている中をなんとか持ちこたえて頑張っていかなければならないと。その中でいろんな制度を活用して、まあ、頑張っていこうやということで推し進めているんですけども、そうしますと今の現状だと、やはり機械もこう買わなければならないだろうし、またそれに付属するものもしなければならないと。で、現状の補助金制度が活用になるんであれば頑張ってみようかという話もなるわけですけども、見直すということで、今まで例えば4割ある5割あるというのを見直す、いろんな紙の中で見直すから、それ2割にして他のとこにそれをこう頑張っていただこうやということも当然行政としては考えられると私は思います。その中でその大きな枠組みの中で当然行政は考えますけども、
私集落においてはやはり今の現状を見たときに、この機械を買う設備をするにおいては補助金を減にしてほしくないというような私の気持ちもあります。しかしながら行政としてもなかなか管理した中では難しいよということなんですけども、その辺の私が述べた内容について町長どのようにまた考えていられるか聞かせてください。
町長、
町の補助制度の中において個人がですね農機具を買うとかですね、あるいはその施設を拡充するというものについてはですね、大変厳しい現状がございましてですね、今大体10ある、ね、80ある、1ヘクタール等々の農家はですね、これは今持っている機械がねもうはやダメだから、ね、買いたいと、ね、コンバイン600万700万するんだから町の補助制度、これは町はしていないんです。そういう個人のですね、そういう機械更新等については町は補助制度を持っておりません。ただ組織としてね、集落なりあるいは営農組織、生産組合、そういうその組織を持っている皆さんの中においてですね、機械を更新するということになってきたときにですね、いわゆる農家も農業も経営ですからね、やっぱりさ、そういう点も十分感じていただけるんだな。だからそういう意味でですね、そういう生産組織なり大きな組織を持っている皆さんの機械の更新なりですね、そういう面に対しては町は補助制度を持っているんですが、その制度についてもですね、今後ですね、今申し上げています次の質問にお答えするわけですが、法人組織内ね、よりね、経費を削減をして経営効率を高めて所得をいかに高めるかということに対してですね、町も積極的にですね関与してですね、持続的農業、伊豆町農業の継続を図りたいということを考えているんですよ。そういう意味ですね、やっぱり既存のですね、今までの経営感覚についてまた新しいですね、皆さんから感覚を持っていただいてお取り組みをしていただいて、この伊豆町農業のいわゆる存続を図りたいということを今考えておりますので、個人に対するですね、機械の更新、そういうものについて補助制度はないわけですから、ご理解いただいちゃってます。
3番中野議員。
3番町長の言われるのも私もそのように理解しております。その中で、生産組合においては、まあ、町長町としてそれなりの、まあ、補助金を出して頑張っていただこうやという気持ちの中でやっていると、それはもう私も十分理解しています。その中で農業関係のその中で見直しをするという課長答弁ですので、課長答弁が見直すということになると、私は頭の中では大きくまた補助金が増えるかなというふうに思っていない、下がるように私は認識しているもんで、現状にじゃあこの私今言う生産、今町長が生産組合というお話しましたので、生産組合関係においては、各出雲崎4集落か5集落ぐらいあるのではないかなと私は思うんですけども、その方からのいろいろな要望といろいろな中でいた時には、生産組合が上げてきた時には現状でやられるのか、それとも加味した中で下がる方向で行くのか、その辺はどういうふうに考えたらよろしいでしょうか。
町長、
そのことにつきましてはですね、今も先ほど来から申し上げておりますように、今までのですね、いわゆるその農業に対するですね、経営感覚なり町としてもですね、持続的農業をいかに進めるかということになってまいりますとですね、もう限りなくそういう農業に対する大きなですね、一つのもう努力を重ねられる皆さんに対しては、これはね、そういう組織を育て、そしてですね、伊豆の木町の農業を守るという観点から出しまして、補助制度については見直しをしなければならない。ただ組織があってもですね、内容がですね、個人的な皆さんのね、そういうその機械に対する負担を軽減すると、個人のもの、個人に帰するようなものについてはこれは見直しをしなければならないということですね、若干見直しをさせていただきました。そうでないとですね、大変なことになるんですよ、ね、今もう給与が大変高い、県自体がね、県の補助金、補助制度も極端にもう機械企業に対する補助がほとんどない、かつてはあったんですよ。
今それがなくなっちゃったんですよ。というのは結果的には単なるそういう個人のそういう総局の間じゃなくて、できる限りその組織に対してですね、機械に対する補助金を出す、そういう場合にはその組織はですね、自分たちの現有する農地以外のいわゆるですね、まあ耕作放棄地ないそういうところにまでしっかりとね、やっぱりその景気を伸ばして努力をしてもらうと、やっていただくという組織に対しては、これ県も国も大胆に金を出してるんですよ。まあ、そういう点についてですね、町もですね、若干ちょっと見直しをさせてもらって、まあ市族の皆さんにも十分ご理解をいただいてですね、これ最初だったな、最初の段階で今年の取り上げに利用していただいているという現実がございますでございますので、今中野議員さんのねおっしゃる限りなくですね、まあ、農家の皆さんの心情とね現状に寄り添って、まあ町もできる限りまだ努力してまいりますから、ただ補助金をカットする、そんな寂しい考えはございません。内容によってはですね、より濃く、内容によっては若干ですね、まあ、痛みを分け合ってもらうというようなこともあり得るかも分かりませんが、これはまあ当然話し合わせで理解をいただいた中で進めてまいる、まあ、その基本的なところをですね、まずはやっぱり町として線を引かなければならないわけでございますので、まあ、そういう点につきましてもまた議会の皆さんとねよく相談をさせていただいて、しかりよく対処してまいりたいというふうに考えております、ね、今個々のこの事業に対して補助金どうだってことはちょっとですね答弁できないという段階でございますので、ご理解いただいています。
3番中野議員、
町長の考えをお聞きしましたお聞きしましたということで次に入ります。次、町の農業の取り組みについて、させていただきますが、3月の一般質問を私はしたときですね、町で農業生産法人を作っていかがでしょうかというような質問をさせていただきました。その中で、町では2年間の中で計画を出したいとの答弁でした。今現在どのように進んでいるか、町長の考えをお聞きします。
中野議員さんの2つ目のご質問にお答えいたしますが、まずですね、今町が進めておりますことは、農業者からの意見聴取が必要だということですね。おおむね、まあ、5ヘクタル以上の農業者の皆さんから経営の現状と規模拡大の意向、あるいは後継者の有無、後継者があるかないか、現状は何に困っているのか、法人設立に対して何が障害となっているか、それをですね、クリアしなければ、クリアすることによってですね、この問題の解決につながるだろうということで、今一人一人ですね、そういう立場の皆さんから聞き取りを行っておると、今段階です。その後はですね、主要農家の意見を集約しまして、まあ、これをですね、町だけではなく新京区なり、あるいはですね、それぞれの専門家に相談をしながら、主要農家が受け入れきれない農地やですね、地域での農地の管理をどのようにしていくかと、どのくらいの単位の法人化が考えられるのかですね、方向性を出し、農業委員会との情報供給や主要農業者の協議を進めていくということになっておるところでございます。さまざまな課題に対して検討する中でですね、将来の町の農業の経営をですね、模索しながらどうしたらできるかというその方向性をですね、まあ、やっぱり農家の皆さんと直接向き合ってですね、課題のいわゆる整理進め方を今しておるという現状でございます。
3番中野議員、
はい、そうしますと産業観光課の資料の中でスケジュール表が示されましたですよね。その示された中でこう令和4年度は4つこう書いてあるわけですよね。その4つの中で中心となりうる農業者の選定ということで、多分今町長が言ったように5ヘクタール以上の専業に近い方から、まあ、聞き取り調査をやるんだというようなお話、大変素晴らしいことだと私は思います。その中で
この地区内の聞き取り調査というのもその5ヘクタール以上だけではなくですね、いろんな農があるわけだと思いますが、その辺の農がまだ町長の答弁として聞き取れておりませんし、私はですね、それから県他市町村法人等による研修、これもまだやったという報告も私は受けておりません。それから将来プランの検討は町長述べられたように今検討プランですのでやってるという中で、この4つ挙げた中で2つぐらいこうまだ町長から答弁聞いてないと私は思うんですけども、その辺はどのように解釈したらよろしいでしょうか。
町長、
この法人化というのはですね、なかなか私はもう少しね積極的にですね進めてですね、ある程度結論が出るかなと思ったんですが、担当課長なり関係者の皆さんがですね、いざその課題に入りますとね、全く厳しい状況を垣間見ているんですよ。そういうことですので、徐々にですね段階段階を進みながらですね、ステップバイステップで段階を進みながら、そしてですね、その法人化なりの精神を固めていかなければならんというふうに考えます。5ヘクタール以上の皆さんを何で対象にするかといいますと、そういう皆さんは、いわゆる農業に対するね、本当に将来的にもこの農業に対するそれぞれのお考えを持っておられるんですね。だから基本的にはそういう皆さんがいかげんのですね、この法人化なり今後の農業経営に対する感覚、どういうお考えを持っておられるかということをまずお聞きする、あるいはまた後継者がおられる、そういう皆さんに対するですね、今聞き取りを行って、仮にですね法人化が進むとするならば、そういう人たちが中核機関的ないわゆる立場に立っていただくということになるだろうということをですね、進めておる。ただしそれ以外にね、今若い中ですね、農業に対して意欲的に取り組もうという人もあると思うんですよ。だからそういう皆さんに対してはですね、まず基本的な第一歩のステップとして5ヘクタール以上のお考えを聞いておる、そういう意味でですね、そういう皆さんの意見がいかげんになるか、その辺を固めながら、そしたら組織でどう立ち上げる、そういうものをですね順々今進めておるということでございますので、今後ですねこの課題がさらに進んでまいりますとですね、そういう皆さんの意見聴取をしたものを、ね、場合によってはいろいろ農家の皆さんにお伝えをしながら、また農家の皆さんのお考えをお聞きするということで今進めておりますので、私はこの法人化はね、短平級に進められないという感を深くいたしております。時間がかかるし、農業者の意思というものをですね、非常に根深いものがあるというふうにお聞きしておりますので、徐々にですね、その問題を解きほぐしながら、解決の糸口を探りながら、次のステップを段階に進むということを考えておりますので、これは課長からも報告を聞いておりますので、その通りだなと、我々考えている以上に厳しい問題もあるな、十分意を尽くして、農家の皆さんの意見を聞きながら、ね、円滑に進むようにしてくれというふうに指示しておりますので、今4つの段階ということでございますが、1、2の段階を進めておるということで一つご理解いただきたいと思います。
3番中野議員。
はい、十分また難しいのが分かっておりますが、私はね、町長は今本当に難しい中で、少しずつ少しずつこう行こうということは、今現実に我が出雲崎市においてのんびりなんかしてられない状況なんですよ。っていうのはね、私大門集落においてもそんなの、 今までは私も我が大集落まではそんなにやり手が田んぼもいいからいいだろうというふうに高をくぐっておりました。しかしながら大門もへダメだよと、っていうのはなんでダメか言うと、その各その集落の皆さんのところも辞める方が出るんですよ。そうするとその集落、自分の集落のところに 拡張するもんだから大門集落の皆さん構ってられませんよと、と言われればもうその通りだなと、じゃあ自分たちで何とかしなきゃダメだというような気持ちの中でこういろいろやってるんです。ですから所長しっかりちょびちょびちょびこう言うというようなのはもう頭を切り替えていただいて、私はね町長ね聞く力とね町民に許す力、ぶれない政策をねやってるんですから、ぶれないでね早くこれやっていただきたいと私を切にお願いして質問を終わります。